ここからの時間は、優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。在宅医療や介護に関する情報をお届けする中で、さまざまな職種の方の連携により在宅での治療が可能であることが分かってきました。家族や自分自身がよりよく生きるために、さまざまな角度から在宅医療について詳しくご紹介してまいります。この番組では、在宅医療や介護をご存じない方にも自宅で治療を行う在宅医療について、医療介護のスペシャリストの方から基本から分かりやすくお話しいただきます。皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。メールは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806、 ファックス番号075-432-5806です。医療や介護の専門職の方に支えていただけることで、希望や安心感にもつながるのではないでしょうか。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、今回第7回は予定を変更いたしまして、お薬飲めていますか、身近な存在として薬剤師ができることをテーマにお話しいただきます。今日のスペシャリストの先生ご紹介いたしましょう。京都北薬剤師会副会長で地域医療委員会委員長をしておられます、西村雅子先生にお越しいただきました。西村先生、こんにちは。
こんにちは、西村です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日はお薬のことについてお話をお聞きしていくわけなんですけれども、西村先生、薬剤師さんというのは実際にはどんなお仕事をしておられるんですか？
薬剤師というとなかなか身近に見る機会はないかと思うんですけれども、はい、我々のように大学を出て薬剤師になったものは、主に、そうですね、薬を研究開発、新しいお薬を作る方、製造の方に行くものと、はい、それからあと臨床の方ですね。臨床と言いましたら病院とか薬局でお薬を調剤して患者さんに直に接してお渡ししたりする仕事、こちらの方は皆さんよくお目にされることがあると思うんですけれども、
はい、
今回在宅に関わるというのはこの臨床の方の調剤に関わる薬剤師を指していることが多いと思います。
そうなんですね、はい、今大きく分けて2つ の、 その薬剤師さんのお仕事、薬剤師の先生がされるお仕事についてお話しいただきましたが、実際には西村先生は薬剤師としてどんなお仕事をしておられるんですか？
はい、私は大学出てからは、病院の薬剤師として勤務していましたが、
はい、
20年ほどになりますか、
はい、
調剤薬局の方をに変わりまして、皆さんが処方箋という先生にお薬を処方されたものを持ってきていただいて、それを処方して、はい、調剤をして、お渡しして、正しく治療効果を上げれるように、ちょっとアドバイスさせていただいたり、服薬指導っていう名前がついてますが、
はい、
そういう仕事をしております。
そうなんですね、はい、やはり大学病院でされる薬剤師の先生としてのお仕事と、調剤薬局としてされるお仕事というのはかなり違うものなんですか？
そうですね、やっぱり町の薬局となりますと、
はい、
お薬を調達、調剤してお渡しするということが、大きいですけれども、
はい、
その他にもやはり何て言うんですかね、健康管理ですね、セルフメディケーションっていう言葉がこの頃よく出てくるかと思うんですけれども、
セルフメディケーション、
はい、
というとどういう、ものなんでしょうか？
病気になる前に、
はい、
ならないように、
はい、
自分で健康を管理しましょうということなんですね。
あ、
はい、長寿社会になってきて、
はい、
あの人生もこの頃100年とか言われてますが、
そうですね、
あの病気で、痛い苦しい、あれが食べられない、これ食べられないって言って、はい、長生きするよりは、
はい、
この頃あの健康寿命っていうのが言われてますよね、
はい、
健康で、行きたいところへ行けて、
はい、
食べたいものも美味しいなって言って食べながら長生きできたら、これが一番いいんじゃないかということで、
はい、
まあ、国の方もその、はい、超高齢社会になって、
腸がつくんですね。
そうですね、あの医療費もかなり、はい、あの膨らんできてますし、
はい、
あのまあ、国もなかなか面倒を見きれないよっていう不安もあるんじゃないですかね、うん、あの病気になる前に、なるべくならないでおいてほしいという方に力を入れてるわけです、うん、で、あの、まあ、セルフメディケーションという言葉で健康管理、病気にならないように、
はい、
みんな頑張りましょうよっていう運動を、まあ、いろんな形でやってるんですが、
はい、
町の薬局っていうのはやっぱりそこら辺にも大きな役割を、あの、はい、果たせるんじゃないかなと私は日々思っているんですけれども。
あ、そうなんですね、はい、確かにあの病院の、あの大きな病院で入っておられる薬剤師の先生だと、そこに入院しておられる患者さんが中心になることが多いですよね、
そうですね。
でも町の調剤薬局の薬剤師さんだと、いろんな地域にお住まいの方がたくさん来られるわけですもんね、
そうですね。それで入院している方と、
はい、
あの外来で、外来っていうと、まあ普通に生活していて、はい、あのどこかのお医者さんに行って、薬を薬局にもらいに来て飲んでますっていう方とでは、
はい、
大きくやっぱり生活っていうのが関わってきます。入院でしたら、
はい、
あの食事は全部病院が提供してくれますし、
あ、そうですね、
あの寝るところも、まあ、ちゃんと整備されていますし、
はいはい、
あれですけれど、町でやっぱり生活しながらのことは、あのやっぱり患者さんにもご飯ちゃんと食べれてるのかしらとか、
あ、
ちゃんと寝られてるのかなとか、
はい、
この人、うん、なんか買い物とかどうしてはるんやろうとか、そういうあの心配もありますし、ましてや薬ちゃんと飲めてるのかなっていう心配は常にどこかに持ってますね。
確かにそうですよね。あのご家族の方が常に状況を見てくださっている環境であれば、
はい、
まだ少しはいいかもしれませんが、単身というんでしょうか、
一人暮らし独居の方なんか ね特に、
ね、
あの近くにスーパーとかなかったらどうしてはるのかなとか、は
い、
あのまあ、誰かね、あの子供さんとかがすぐ近くにいて、あの作って持ってきてくれんのよとかいう方もありますけど、
はい、
そうでない方もありますし、
はい、
あのご飯もちゃんと食べれてないのに薬なんて飲めるのっていうか、心配になることは多々ありますね。
そうですか、はい、やはりあの薬剤師の先生としてはそういうところもすごく気になる、
気になるところで、やっぱり在宅っていうのにはかなりあの深く関わってくるところかと思います、はい、
あ、そうですか、はい、なるほど。そうですよね、確かにその方の健康状態によってもお薬そのまま続けていていいのか、飲みやすい飲みにくいなどもあるわけですよね、
そうですよね、はい、
やっぱりちょっとその今まで薬剤師の先生がどんなふうにその患者、私たち患者の立場なんですけれども、あの見てもらえてるのかっていうのを今初めて聞けて、なんとなく嬉しい気がするんですけれども、あの例えば、その薬剤師の先生のところに行きます、調剤薬局、家の近くに何軒があって、どこへ行っても同じようにそのお薬に関するチェックってしてもらえるもんなんですか？
あの処方箋というのがもうありますので、
はい、
そこには医師の指示がちゃんと書いてありますから、
はい、
薬剤師はその、あの薬剤師がこれはおかしいと思わない限りは、
はい、
この量とか飲み方とかこれはちょっとおかしいなと思うことは必ず先生に問い合わせをしないといけないという義務があるんですね。
で、
そこで問題クリアにしてからでないと、
はい、
お薬は患者さんの元には渡せないという、もう厳しいこれは決まりがありますの で、
そうですか、
それがない限りは、
はい、
あのその書かれた通りのものしか患者さんにはお渡ししませんから、どこの薬局に行っても、
はい、
処方箋が同じであれば、はい、あの必ず同じお薬がもらえます。
そうなんですね、はい、でも、ね、その相性というんでしょうか、薬剤師の先生と話を聞いてもらいやすい、相談しやすいといったことはきっと患者さんの立場からしてもあるかと思うんですけれども、
そうですよね、
はい、そのあたりはどうなんでしょうか。
あの できたらその一人の薬剤師に、全部最近、患者さんでも、内科は何々先生で、何々整形にも通ってるんやわと、で目ももうちょっと白内障手術したし何々眼科さんにも行ってると、でそれぞれのお薬をそれぞれのところでもらわれてるんですけれども、患者さんにしたらその近くの薬局でもらって帰るのが一番便利なので、そうしがちなんですけれども、お薬が、同じ成分のものがダブって出ていたり、お薬同士一緒に飲んでしまうと作用がすごく出てしまったり、反対に作用がなくなるというかすごく減弱してしまったり、その薬同士の飲み合わせというのもあるのですね。でそういう場合その別々の薬局でもらわれてると、この頃お薬手帳っていうのがあって、全部こう基本的には記入してもらえるようになってますが、なかなか短い時間でその方のお薬手帳全ページこう 見るというのは、なかなか現状難しいところがあって、できたら一つの薬局を決めて、もうどこでもらってもその薬は私の薬はこの薬局でもらいます、できたらこの薬剤師さんが一番話しやすいし、何でも知ってるように私は思うし、この人やったら何でも私のこと知ってもらってもいいかなっていうような人があれば、その人をかかりつけ薬剤師制度っていうのがあるのです。
かかりつけ薬剤師制度、そういう制度が、それはもう国の制度で、
国がそういうふうに、私の薬はこの薬剤師さんに見てもらうわよっていうような、お気に入りの人があれば、その人、契約をするのですけれども、もうその方の薬を一元的に全部その人が見て、万一飲み合わせの悪いものがあったり、で副作用がちょっと気になるようなことがあったりしたらそのドクターにもちゃんと相談をするし、患者さんから言いにくいようなことも、薬剤師の目でこれはちょっと先生に伝えて入れおかないといけないわというようなことはちゃんと確認もしますし、そういう制度があります。その薬剤師がいる限りは、シフト面で休みの日がありますけれども、その人が担当するということがあるんです。少しやっぱりちょっと費用がかかるのですけれども、
でもやはり自分のことを一番よく知ってくださっている方、自分がどういう薬をいくつか病院かかっておられる場合、その把握していただいているということで、だいぶ安心感も変わってまいりますよね。
その人によってやっぱり伝えておきたい副作用の可能性、もう人によって違うんですよね。やっぱり高齢の方になるとやっぱ転倒っていうのがすごく嫌なので、
転倒
こけることですね。薬によってはやっぱり転倒に気をつけないといけないような薬もありますし、
それは飲むことでフラッとしてしまって
そうですね、ふらつきとか、筋力がちょっとこう弛緩してしまうような薬もありますから、いざこけた時に、踏ん張れなかったりとか、転倒につながるようなこともあるんですけれど、それを耳に入れておくと、この薬ちょっと長いこと飲んでるし、転倒夜中におしっこ行ったりするとき気をつけてよねとか、ちょっと一言言っとくと、やっぱり気をつけてもらえるの で、知らないのとやっぱり知ってるのとでは、防止できることもあると思うのでね、その人によってやっぱりこれは言っときたいっていうようなことは伝えておきますし、そういうところも細かくやっぱりかかりつけとなるとチェックして気にして、伝えますので、
でも安心ですね。そういうふうにその人に合った飲み方をアドバイスいただける、ご相談させていただけるっていうところが、やはりかかりつけ薬剤師制度というのの一番のポイントになってくるんですね。そっか、今こうして患者さん側が行かれる時のお話で、薬剤師の先生のお仕事を聞いてまいりましたが、実際には在宅における薬剤師の先生というのは、どんな役割を担っておられるんですか？
そうですね、だんだん、病状によったりとか、環境によってですね、外来で、受診できなくなったりした場合に、患者さんがお家におられて、薬剤師がそこまで行ってお薬を持って飲みやすいようにするんですけれども、やっぱり一番今問題になっているのが独居で一人暮 らしで、なおかつちょっと認知症が入ってきたかなっていうような方だと、お薬を飲むということを忘れてしまっていることも多いですし、自分がお薬を飲まないといけないんだということも、もう忘れている方もあるのですね。だから1週間分1ヶ月分お薬を渡しても、3ヶ月ぐらい来なかったり、でそうなるとちょっとこちらとしてはやっぱり飲めてないんじゃないかなと思うんですけれど、本人さんが来られた時にお薬飲めてるって聞いても、ちゃんと飲んでるよってもうほとんどの方がそう言われますから
そうなんですね。
実態がなかなかつかめないっていうところがあって、そのためにもやっぱり家の中のことが分かられてるヘルパーさんであるとか、ケアマネさんであるとか、そういう方からの情報っていうのはすごくありがたいので、こちらは知りたいんです。だから在宅に入る場合はそういうチームで、情報共有して、その認知症の方なんかだと本当にお薬がたくさん残ってるんですけれど、飲めない原因は何なのかなから始まって、それじゃあどうしたら飲めるだろう考えて、いろんなところと協力しながら、その人がちゃんと飲めて治療効果につなげられるような、仕事を、在宅の薬剤師は考えてやっております。
そうなんですね、じゃあこれからまた地域の、薬局であったり薬剤師さんとして、在宅医療にも深く関わっていかれると思うんですけれども、これからの、目指すところというと、どういうところになるんでしょうか。
は
い、
そうですね、今現在、薬局、町の薬局は処方箋持ってないとなんか入りにくいわって言われることが多いんですよ。で処方箋がなくてもフラッと来てね、なんか昨日ちょっと寝られへんかったわとか、この頃寝られへんのやけどどうしたらいいやろうとか、ちょっと頭がフラフラするんやけどとか、その病院に行くのもちょっとまだちょっと敷居高いなっていうようなことでも、薬局だったらフラッと来て、話してもらって、でそこで薬剤師もこれはちょっとやっぱり受診しといてほしいなっていうようなことがあれば先生も紹介できますし、こんなこともあるかもしれんからやっぱり見といてもらった方がいいよとか、いろんなこう受診勧奨できたりしますので、そういう身近な、本当に身近な、なんかこう自分のチェックしてもらえる機関になれたらいいなと思ってます。
いや本当にそういう薬剤師の先生が近くにいてほしいっていうのが実際に私たちの希望でもあります。いや今日は、第7回目としてお薬飲めていますか、身近な存在として薬剤師ができることというテーマで、京都北薬剤師会副会長で地域医療委員会委員長の西村雅子先生にお越しいただきお話を聞いてまいりました。西村先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回第8回は介護専門医の方にお越しいただきお話をお聞きしてまいります。また前回までの放送もポッドキャストでお聞きいただけます。ラジオミックス京都のホームページ右上のポッドキャストをクリックしてお聞きください。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターは横井雅子でした。それではまた来週。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。